い、皆さんこんにちは。今日もあなたにインフェクション、新型オトナウイルス小林です。
井口です。
よろしくお願いします。井口さん、
はよ。
今日はスペシャルゲストをお呼びしております。
何ですかそれは。
今日はですね、
はい、
もうスペシャルゲスト、
はい、
超有名人、
おろ、
はい
はい、
なんと、
はい、
樋口さんの義地の相方であらせられます青柳孝也さん来ていただきました。イエイ。
はい、どうも皆さんこんにちは、青柳です。
うわ、声出ちょう声出ちょう。スペシャルゲスト。
いやいやいや、スペシャルゲスト、
さすが。やっぱこう有名という立場にこうあぐらをかかずしっかりと全ての仕事でちゃんと役割をこなすっていう、やっぱそのマインドこそが。
いや正直さ、その超有名人みたいな振りで俺を呼び込もうとするあたりマジで性格悪いなと思った、
はい、いやいや、
コバもう乗ってやったけどさ、はいどうもみたいな感じで乗ってやったけどマジで性格悪いなと思って、どんなハードルで人を呼んでくれよと思ってさ、びっくりしたわ。
違うんですよ、聞いてください。このチャンネル聞いているリスナーにとっては、うん、かなりの知名度があると思うんですよ。
そんなことないですよ正直。
どうかな、
そんなことないよ。これね、俺は本当にもう
9割知ってるでしょ。
あのさ、前本当にこれね、うん、完全人間ランドの方でも喋ったけど、なんかポッドキャストのなんかちゃんとした人と会った時に、はい、なんか実はポッドキャストってランキングが見れるんですよみたいな言われて、え、マジっすかって完全人間ランド見たら、まあまあ上の方にあったよランキングが、
うんうんうん、ああ俺らの番組ね。
そうそうそうそう、
俺と高井くんがやってる番組ね、
義地の完全人間ランドのランキングが結構上の方にあって、うわ、んうん、やったーって思ったのもつかの間、
うん、
そのほんと5個か6個か上ぐらいに新型大人ウイルス近いちゃうよ。俺もそれで一気にコバのこと嫌いになったもんね、正直。本当に。印象悪いんよ、
だから。
だからその5ランク分の人を俺のこと知らんわけやきさ。わかる？
そうかそうか。
その5ランキング分の人を俺のこと知らんわけやき。やっぱり。
ああ。
そうや。
まあ、どうなん、やっぱコバはそれ、やっぱ自分の方がやっぱ5ランク上のわけやん、高井くんより。
いや、これ多分今逆でしょ。
あ、そうなん。
多分その時の話でしょ。
また嫌なフリーするね、なんか。
いや、この間な、俺なんかの時に、うん、Apple Podcast ランキング見たんですよ。
はいはいはい、
はいはい、
で義地の完全人間ランドが新型オトナウイルスの1個か2個上にあった、その時は。
あ、マジです。だからちょうど同じくらいであれしようんじゃない、
はい、ああ、いや、
ちょうど。
じゃあ、ま、じゃあちょっとコバのこと好きかもしれん、じゃあ。
ね、あ、いいね。だから下々の人たちを競わせて、俺の番組がずっとなんかこう上に上がっていくよ。
それはそう。それはそう。いや、
確かに。樋口清則固定で周りでぐちゃぐちゃしようきね、正直ね。それは正直ね、はい、
まあでもやっぱ高井くん有名人やなと思ったわ、やっぱ今の話聞いても。だってその人の番組にゲストで出ちゃうのに、いえ、さも全員失調かのように俺らの義地の完全人間ランドにしたっちゅう話し出したあたり、まあそのみんな知らんやろと言いつつ失調やろと思って話し出したなっつうのはやっぱこう見て取れるよね。
やべ、こんなにアウェーなんや。いいね。オッケーオッケーオッケーオッケー、分かった分かった、だいぶ分かってきた。ゲストというものがどういうものかだいぶ分かってきたわ。オッケーオッケー。
いや、あのね、プロフィールも読まずにこんだけいじられるのはむしろ相当逆アウェー。
逆アウェー。
逆アウェー
だよ。アウェーとは言い難いです。
そうか。
ちょっとじゃあ、
はい、そうね、
ね、今振りもあったんで、
はいはい、
ちゃんと、青柳孝也さんのプロフィール紹介から入ってみていいですか？
そう、ね、お願いします。すいません。
行ってみますよ。これは、うちの孝太郎がちょっとまとめてくれたみたいなんで、
はい、
バシッと読み上げてみたいと思います。
お願いします。
はい。青柳孝也さんのプロフィール。はい。福岡県田川市出身。これ、樋口さんと一緒ですね。はい、はい。
そうですね。
はい。で、樋口さんとお笑いコンビ、義地を結成し、吉本所属で芸人活動しておりましたと。はいはいはい。そして現在登録者数17万人の YouTube チャンネル、アットホームチャンネルを運営中ですと。
来たよ、
はい。で、うん、このアットホームチャンネルでは、普段あまり接触することのない存在、ホームレスの方々に焦点を当てて、そこに至る経緯とかその生活で得た知識、そして学びを得ることを目的とした番組でございますと、うん。で、そしてまた樋口さんとですね、ポッドキャスト番組、さっき出てきた義地の完全人間ランド、そして愛の楽曲工房、これらを配信中ですと、
はい。
そして最後にこれ大事なのが、2023年4月3日に、Z 世代のネオホームレス、自らの意思で家に帰らない子供たちという書籍を角川から出版しております。
先生、
本当にね、いや
先生、
そうなんですよ、うん、 もう先生なんですよね、うん、正直ね、うん、申し訳ないけど申し訳ないけども先生なんですよ、はい、ということで、
そうだからそう、うん、まあね、小葉先生と青柳先生で小葉先生はもう普通に先生やから、
まあ、職業上職業上、まあ、
どっちが本当の先生か今日決めればいいのかなとは思ってます僕も。
まあね、全ての答えはランキングにあるきね
終わりに確認しようマジで今どういうランキングになっちゃうか、
はい、なんか最後確認しましょう。いや、これ義手の完全人間ランドもさることながら、はい、この登録者数17万人の YouTube チャンネルもやってらっしゃると、
はいはいはい、いや、はい、そうっすね。
はいはいはい、
なんかそれ言われて、うわそっか17万人もおるんかってなるけど、うん、正直あれっすよね、なんかあんま何もその辺考えないでやってるんすよ。
へ
え、
はいはい、
そうそう、だから登録者とか今までが結構それに振り回されてきたんで、うん、
あ、なるほど、
そうそう、だからもう本当にもうルーティンワークというか動画撮って週末に必ず上げるをただ続けようだけというかそういう感じっすねもう今。
へ
え、なんか僕としては、
ね、俺の YouTube は、まあ、要はあれやろ、その人の評価というか社会の評価に振り回されて生きてきたということよね今まで。
ああ、まあそういうことかもしれない正直。
そうね、
そうそうそう、
で、今は ランキングに振り回され
るランキングに、そうだからランキングに結構やっぱ振り回される人間やきさ俺さ、うん、言わんでほしいランキングの話とか俺にせんでほしい正直
いやでもなんか皮肉というかさ、うん、まあその本当に多分高谷くんが興味を持ってやるわけやん。
そう、
そのホームレスの方々の話を聞きたくて、
うんうん、
でランキングとか視聴回数とか正直あんまりなんていうかな度外視でやるわけやん。
そうね、
なんかそれが一番跳ねるみたいなのが面白いなと思うけど、なんか、
いやーだきそうだ、やった時もそうで、俺それまでに YouTube チャンネル2つぐらいなんかこうもう続かんでやめちゃうんよ、うん、で霊を知りすぎた男メタルのチャンネルとか、
はい、
河原で石を拾って、うん、それをこう路上で売るチャンネルとかやりよったわけよ、
うんうんうんうん、
でもほんとそれもうめちゃくちゃヘトヘトになって編集して、でもう公開した後も泥のように眠って2日ぐらい寝て起きてみたら再生3回とか、うん、でそのうちの1回は俺が確認のために再生しちゃったりとかなんよ
そうね、
そうそう、なんかだからそれそういうのがやっぱ辛くてやっぱ続かんかったき、うん、なんかこのホームレスのチャンネル始めるときにはもう何も気にせんめえと思って始めたよね結構。
なるほどね、
再生回数とかそういうのはだから、うん、そしたらなんか1本目から結構あの数字が伸びてみたいな。
なるほど、
だ案外そこ気にせんかった方がなんかこう いくなというか、自分がやりたいことしかもやりようと思うし動画の中で、
うんうんうん、
なので、うん、なんでこうあんまそこは本当気にしてないですね。
まあそうかそうか、え、待って、1本目が霊を知りすぎた男、いや心霊に対するあれよね、関する番組ね。で2本目が石のチャンネルよね。だから1本目は霊に呪われて、2本目は石の神様に怒られたという可能性があるきその何が原因で再生回数伸びんかったかはちょっと分からんけどね今の話だと
やべえ、
うん、
で結果その2本やめた後俺めちゃくちゃスピリチュアルに開眼しちゃおうかほんと塩とか毎月浴びるし神社お参り行くし今このパソコン裏側向けたらとんでもないおびただしい量のお守り歩きねでやっぱそれは関係あるんかもね正直ね、
それが原因の可能性も なくはないけど、
それが原因の可能性は往々にしてあるね正直ね
なるほどなるほど、うん、一回ちゃんとお払いを元にやり直した感じなの、
元にそうなんですよ、ちゃんとだからそこで学んだっすね、なんかそういうのをなめちゃいけないなっていうか、
はい、あなるほど、
いやそうなんですよ、だから、うん、なんか多分珍しいと思うけどコンビが別々の YouTube チャンネルで、
うん、
銀の盾取っちゃうよ、
両方取っちゃうっていうのすごいよね、
うそう銀の盾って10万人
ね、
うん、そうだけうわ俺は古典ラジオで取っちゃって、うん、で高橋がアットホームチャンネル取っちゃって全然違うことを違うテイストでやるようのに、うん
本当や
そうそうそう、
かなり違う、マジで変よね俺たちは、なんか
で、お笑いじゃないきね2つとも、
うん、全然お笑いじゃないことでそうなっちゃうもんね、まあね、
あまあまあ珍しいと思うよ、
うんうんうんうん、
だからなんか、はい、今やりよう完全人間ランドとか、うん、前の楽曲工房とかもそうやけど、うん、やっぱそういうののちょっとなんかガス抜きじゃないけどの感じはあると思う、うん、正直
そうね、
あ
はいはいはいはい、なるほど このギチの完全人間ランドの方は俺あのちょこちょこ聞いてるんですよ、聞かせていただいてるんです、はいはい、
はい、ちょっとこの場を借りて、うん、iTunes ラボさんありがとうございます。
え、なんですか。あ、そうですね、
まだ配信されてないんやけど、多分この新型が配信されちゃう頃に配信されちゃうかもしれないんだけど、
はい、
あのスポンサードしていただきまして、
あ、はい、ありがとうございます、はい、
そう
そうね、していただいてましたね。いや、なんか、
はい、いやこれ本当に広告効果を狙ってるっす、本気で。
に関
しては。の割にはめちゃめちゃしっかりした文章やったけどね。
いや、でもなんかその、はい、Google とかにこう流れるタイプの広告みたいな広告やったよね。
いや、そうそうそう。
なんか AI が作ったよ。
それは。何かしらの事故があって、何かしらの事故があって、近藤にお願いしたんですよ、
はいはいはい、
俺はギチの完全人間ランドに広告を出したい、スポンサー広告出したいと、
はいはい、
で、近藤ちょっとそれをやってくれんかと、はい、一応うちの広報隊長なんで、
はいはいはい、
でしたところ小川さんすいません、ちょっと俺まだ聞けてねえっす、
はいはいはい、
で、まだみたいな、ちょっと早くしてよっつ、はい、すいません、ちょっと今週もまだ聞けてねえっすみたいな、はい、ちょっと早くしてよっつって、俺がせかしたんで多分聞かずに出したっ
す。あ、もう多分だから Google 広告と思って出しちゃう。
やべえやん、
ノリ全然分かってない
状態。納得、それがその話聞いて納得な広告やったの、なんか
納得やった正直っていう話を多分しちょんよ。あれこれ絶対これなんかと間違っちゃうねみたいな。ウィス・ヒューチさん、高谷さんみたいな感じじゃなかったんだけど、多分コバではないやろうき、スタッフの誰かがこれなんかのテキストをコピペして入れちゃうなみたいな感じだった。
それはそんな感じだった、マジで本当に、
はい、
ね、すいません、
まあ、詳しくはね、11月7日に配信したギチの完全人間ランドの、
うん、
スポンサー紹介会を聞いていただけるとね、いいと思うんで、そちらの方聞いていただけるとですね、ランキングがちょっと上がるんで。
いや、
怖くなってきた。
ランキングの話やめよう。
あえて、どういう広告出したか聞いてなかったんですよ。
あ、そうなんや。
いや、でも、そつない
。本番、
そつないよね。なんか、そつないという。うん、
そんな
感じや
った。いや、まあまあそれはいいんですけど、はいはい、まあでもスポンサードしていただいたので、
ね、ありがとうございます。
いやいやいや、こちらこそ、はい、こちらこそありがとうございます、はい、ちょっと今後ともね、定期的に出させていただこうと思ってるんで、
ありがたいです。はい、
はい、であとあれなんですよ、そう、高谷さんといえばこちらのね、
はい、
これですよ、 Z 世代のネオホームレス。
あら、買っちゃうやん。
はい、買いました。
マジありがとうございます、本当に。
はい、すいません、まだ4分の1弱ぐらいしか読んでないです、まだ。
いやいや、まあまあ経っちゃうよ。
わかるわかる。でもあれよね、なかなかやっぱ本って読むのはあれっすよね、
うん、
大変ですよね。
そう、
俺もそうだ。俺も結構そうなんで、なんか、
うん、そうなんすか。え、これでも俺読んでむっちゃ意外だったなと思ったのが、高谷さんめっちゃ文章力ありますね。
いや、それね、角川のその編集の人にもめちゃくちゃ驚かれた、うん、正直。
うん、
だ俺もそんな今まで別に文書いてきたりとかブログとかをずっとやってきたとかじゃないき、どんぐらい書けるとかが全く分からなかったけど、
うん、
まあどういうこと書きたいか、初めにはとりあえずちょっと青柳さんの思いが詰まってた方がいいので、
うんうんうん、
書きましょうみたいな、
うんうん、
ちょっと一回青柳さんで叩き書いてみてくださいみたいな言って、
うん、
初めにをまず書くとこから始まったんやけど、
うんうん、
それ出来上がったのをその角川の人が見て、いや、もうこの本全編青柳さんのこの文章力でいけますみたいな、
うーん、
なって、
うん、
そうそう、だからもうほぼ俺がもう自分で書くことになったわけよ。普通なんか有名な人の本ってあれよね、ライターさんがおってインタビューしながらそれを文字に起こしていくみたいなことが結構多いみたいけど、もう俺がだから全編書くみたいなことになってしまったせいでめちゃくちゃ遅くなった。正直、
確かに
本当に実は去年の12月に出す予定やったよ、それも。もうそれがもうほ
ん
と半年ぐらい遅れてしまって、そうそう、実はもう本が出る1年前に話をもらってずっと進めようって話やったんやけど、
うん、
そうなんですよ、そんなタイミングになってしまったっていう。
そうか、だから書籍は高谷くんが書くことで遅れちょって、うん、で音声のやつ、オーディブル、
オーディオブックね、
はい、これオーディオブック、オーディブルじゃないのか、まあ、オーディオブックでこれ配信されるんよね、
はいはい、はい、
それも、ナレーターじゃなくて高谷くんが今自分で読みようことによって遅くなっちゃうっていうことか。
だから僕が関わると遅くなります、全てが。
いや、でもそれも結構すごいんよ、さ、うん、オーディオブックあるやん、あれ普通ナレーターやん、
うんうんうん、
読むの
声優さんとか、ね、
でもこれなんか高谷くんがそう、声優さんとかナレーターさんとか読むんやけど、
うんうんうん、
この本自分で読みようよ、高谷くんが。
え、なんで、
なんか多 分ね、ま、なんか誰かが間違ったんよ。大人の誰かが。
いや、なんか
でも偉い大人の誰かがね、
うん、お話いただいて、もう本当これすごく珍しいことで、著者でこれやったのって、もう本当思い当たる節で角川ではローランドさんぐらいしかいませんよ、みたいな。
ローランド。
そう。言われて、どう青柳さんにって、うん、なりました、みたいな。あ、違うわ。最初に声優のパターンが何個か送られてきて、
うんうんうん、
俺が読んだよ。その、いや、ちょっとね、うん、なんかどれも自分、こう、なんやろ、自分の本のを声に変換した時にどの声がふさわしいかなと思って聞くやん。
うん。
でもやっぱあの本読む時って、俺自分の声で変換して読みよきさ、俺の会長ことやき。じゃあそれがちょっと俺めちゃくちゃ違和感やなと思って、試しにと思って撮って送ったら、
はい、
あの、その角川の編集の人が、いや、青柳さん、これめちゃくちゃいいっすよ。このままいけますよ。ってなって。
ああ、なるほどね。
そう。だっけ、あ、わかった。角川の編集が悪いわ。正直。ざる、ざるすぎる。全部青柳を通して。ざるすぎる。
セキュリティが甘いね。
甘い。
わ、でもすごいね。いや、結局だから、うん、その、誰でもダメやったわけやろ。その。
あ、まあ、送られてきたパターン、4人ぐらいおったんやけど、4人はダメやったね。
そう、だから、その、能力が、とか、読み方がどうとかじゃなくて、結局、うん、タカヤか、それ以外か、みたいな話だったわけやろ。う
ん
う
ん
う
ん、ローランドやかい。
ああ、そうや。共通点それやん、うん、
やっぱだけ自分かそれ以外かの人しかやっぱできんのやろうね、あのオーディオブック
中人がね、
著者が読むパターンはかもできんね。
いや、すごいな。なんか全然俺こうそういう本書いたりとかしたことないんで分かんないんですけど、
うん、
なんか自分で書いた方が思い入れはやっぱありそうですよね。なんかその作品として残すっていうか。
あ、でもそれはあるかもしれん、うん、逆になんかそのほ、うん、他のことを俺は知らんき分からんけど、
うんうんうん、
でもやっぱ多分それはあるやろね。やっぱきちかったきね、書きようとき普通にロール、
うんうんうんうん、
作業として。で、あのさ、どうやって執筆するちも携帯とかでするわけよ。
はいはいはいはい、はい、
うん、結局執筆活動ちみんなもうあの原稿用紙に書きようみたいな雰囲気を想像するかもしれんけど、
うんうんうん、
もう携帯にそういう執筆用のアプリあって、それをもうソファーとかで寝そべってこうやってやりようわけよ。
はいはい、
で、嫁にさ、家事手伝ってとか言ったら、いや、今仕事中っつって携帯をソファに横になってさ、いじりを旦那が言うわけよ。そういうのをさ、白い目で見られるとか、そういうきついこといっぱいあるわけよ、やっぱり。
いや、もう、別にパソコンで
書けよ。そういう思い出はあるよ、だからやっぱりね。乗り越えたな、みたいな、やっぱ。
いや、ちっちゃ。黒話、ちっちゃ。
いやいやいやいや。いやいやいや。大変よ、結構。大変だよ、やっぱり。いやいや、その、やっぱ、全然遅れちゃうのも分かっちゃうしさ。
うんうん、
ね、やっぱ焦るやん。
はい、
まあ。そういうの乗り越えてやっちゃうきさ。
うんうんうん、
大変でした、
うん、あ、でもよ、すごいと思うわ。あれ、俺もびっくりしたもんね、自分で書いたっつうの。
いやね、それは、うんうんうん、きょんちゃんもビビっちゃったもんね。
いや、だってやっぱその、俺とか中学の頃から高井くんの学力必聴き、その、あ、学力低いのに文章値書けれないっていうのはやっぱ思ったよね。そこがやっぱ一番のびっくりやった。だから、
めちゃくちゃ言うな。
そうそうそう、書籍の出来と学力は、あの相関性がそこまでないってことが分かったき。
あのね、ない、学力とあれはないよ、正直。
そうなんね。
それは本当に俺が証明したと言ってもいい。俺が証明した。それは
これだけ杉原先生も嬉しいと思うわよ、だき。その
いや、杉原先生から LINE 来たじゃん。
あ、そう、う
ん、それなんか高谷本を読みましたし、図書館に、あの自分のところの学校の図書館に、寄贈しましたみたいな、その本を。ただ生徒たちには勧めませんみたいな、よくわからんこと。何やねん。
そうね。
そう。
で、杉原先生っていうのは、中学の担任とかですか。
そう、僕、俺ときょんちゃんの中学の時の担任。
そうそうそう
そう。
そう
なんですよ。
いや、なんかエモいですね。
いや、素晴らしい。
このまたね、いや、俺はあれですよ、高谷さん直接お話しする機会少ないんですけど、あの義地の完全人間なんでちょいちょい聞いてるんで、はいはい、印象は濃いですよね。
ああ、嬉しいですね。
で、もう何言ってね、樋口さんのいじりがえぐい。
えぐいよ。えぐいよね、マジで。
えぐい。
あれ、いじりじゃない、もうヘイトよ、あれ、もう正直。ヘイトよ、あれは。 やばいよ、
ね、それをね高谷さんもよく打ち返しますよね。
いやいやいやいや、14歳の時からこれやきね、正直14歳からもう30年近く続いちゃうきね、このいじりがね。
やべえな。
そうなん、そうなんすよ。
まあだから、うん、どの角度からでもバカにできる自信あるもんね。
それも14歳から言いよきね。ほんとそう。
そうなんす
よ。いや、おもろい。え、その、なんかこう樋口さんが高橋さんいじる時の、はい、なんかこう結構いろいろ言うじゃないですか、うん、どれぐらい事実なんですか。
え、俺、ま、一個も嘘ついたことないよ。あら、あ、ないと思うけどね。どうやろな。
いや、なんか例えばですよ、今のこう、いや学力っていうワードが出たんですけど、はいはいはい、なんか実際成績悪かったんですか。
実際成績悪かったね、正直。だからあの田川高校、うん、俺たちが出た高校、一応同じ高校には行っちゃうわけよ、田川高校っていうね、
うんうんうん、
あの田川市では進学校みたいなところに俺たちは2人とも行ったんやけど、うんうんうん、そこの、うんうん、卒業時に、うん、あなたはもうこの3年間通してあなたの成績は何位でしたみたいなのが出るんやけど、もうきょんちゃんとか1番とか2番とかそんなんなんよ、正直、
うんうんうん、
その中でで、うんうん、360人中357番やったよ俺。であの よくよく調べたら、卒業までの3年間の間に360人のうち2人ぐらい学校辞めちゃうんよ。で実質俺ほんと最下位ぐらいになって、さすがにそれは俺卒業式でもらった後家に実家に持って帰る前に破り捨てた。
いやマジで
破り捨てたそれは。
俺それで言ったら高谷さん結構俺近いかもしれなくて。
あ、マジで。
俺も一応進学校には行ってたんですけど、
う
あの、まあ、俺が通えるエリアで一応一番の進学校に行ってたんですけど、その中の下から2番目やったんですよ。
あ、マジ？
ほんと？
一時的にですね、一時的にというかずっとそうじゃないですけど、下から2番取ったことあって、でその時一番下が当時付き合ってた彼女やったっすね。
やばカップルや。やばカップルや。
ダメやったっす。全然ダメやった
っす。欠点カップル、欠点カップルやな。赤点カップルや、
はい、なんで、あのポジション的には似てるっすね。
え、マジで。
すごいね、
全く想像つかんない。
じゃあコバがそんな感じとは思わなかった、正直。
入学した当時はあの結構上の方やったんですけど、一気に転落しましたね。
いやだから本当今考えたらめちゃくちゃアホやなと思うけど、あのセンター試験を受けた次の日とかに、うん、なんかあの、うんうん、クラスみんな学校に集まって、うん、そのセンター試験の採点して自分が大体何点ぐらい取っているかを自己採点みたいなする時間があるんよ、
うんうんう
ん、で、まあ、志望校決めようみたいなことよね、要はその点数で、
うんうん、
でみんなで集まってその自己採点しようのを俺嘘ついてちょっと高く書いたもん、ね、
一番頭あるやん。
受け止められず、受け止められずに、自分の低い点数受け止められず高い点数わざと作ってやったーって教室で言いよったら、
うんうんう
ん、なんか俺よりちょっと頭いいぐらいのやつが頭抱えて、うん、あの、うん、胃もたれ起こしたもんね。胃が痛いですっつって、こ、あの保健室行ったもんね。青柳に負けるなんて
っつって。八代
じゃないよ。八代よ。
八代かよ。
八代よ。そう、八代が保健室行ったきね、それで。
ごめんごめん。
楽しそうやな、田川。
ね、
まあでもなんか、まあね、正直ちょっといじりようけど、
はい、
マジでその学力とかその程度のもんやなとは思うわ。本当に、
うんうんうん、
いやだっけ、コバとかも今そのね、子供たちと一緒にやるわけや、
うんうんうん、
なんか学力イコール人間の価値みたいなものじゃ全くないや
ん、うんうんうんうん、
でもなんかそういうのあるやん、なんか、うん、だから、うんうん、そこに対するアンチテーゼもあって高木くんめちゃくちゃいじるよっつうのもある。
なるほどなるほど。なんでアンチテーゼな。
いやだってあの、あんだけ学力が低いんやったら普通やっぱ落ち込むわけやん、その人間としてその生きる価値がないと思ってもしょうがないやん。でも元気に生きちゃう姿を俺は伝えていきたいなっていうことがやっぱあるけど。その
いやなんか別にキョンちゃんの思い間違って伝わってねえばい、大丈夫。いや俺そのまんま伝わっちゃう。
ちょっと待ってくださいね、俺めっちゃ思うんすけど、うん、本当に学力、まあ、そう言い方悪いですけど、本当に学力が低い人センター試験まず受けないでしょ。
まあね、まあね、あの
本気の人ね。本気の人、ただ、うんうん、その本気の受けなかった人の中にもちゃんと勉強して受ければ俺より取れた人はおると思う。
いや、これはね、ちょっと、うん、 ガチな話ちょっと面白くて、うんうん、田川高校が面白いんよ。
はいはいはいはい。
田川の中で一番の言うたら公立高校だよね、うんうんうん、だから、まあ、言うたら田川でトップクラスの人行くわけ、
うんうんうん、
で、まあ、言うたらなんか私立に行く選択肢もある中で別に、うんうんうん、なんか私立行かんでもいいやろみたいな親の方針で、うちとかそうやったんやけど、
うんうんうん、
まあ申し訳ないけど高かったよ結構、
うんうんうん、
レベル、俺の言うたら中学の時の偏差値高かったんやけど、うんうん、別に公立でいいんじゃないかみたいな方針で田川高校行っちゃうわけ。そういう人結構おったよね。だから
おったね。
そう、だから今は知らんけど、今やったら大体そういう人私立でバーッて行くと思うね、うんうんうん、やけど当時別にめっちゃ頭いい人おったわけ、うん、で逆に定員があるやん、
うんうんうん、
定員の下の方になったらもうまあまあ低いとこに、要は360人を田川高校上から取ったら、
うんうんうん、
田川のその高校の中で、
はいはいはいはい、
まあまあの学力の人もおるわけ。ただそこっちなんかこう田川高校の中で低いとこに行くよりは、うんうん、まあちょっとこう、
うんうんうん、
ワンランク落としてなんかいいとこに行っちょこうみたいな、
うん、なるほどなるほど、
おるわけやん。だから純粋に上から500人ぐらいのとこ行ったりするわけよ、その田川高校、
うんうんうん、
だからめちゃくちゃ幅が広いんよ、
うんうんうんうん、
で高井くんがそう入っちゃうわけよ。
ギリギリギリギリね。
めちゃくちゃ幅広くおるギリギリで、うんうんうん、これが結構ねなんか人格形成に影響しちゃって、多分俺も高井くんも、
は
あ
は
あ
は
あ、要はさ普通学力のフィルタリングされるんよ、
うんうんうん、
高校に入った時点で、
うんうんうん、
頭いい人は頭いい人で集まって、そうじゃない人はそうじゃない人で集まってっちあるんやけど、うんうん、高川高校はものすごい多様性のが担保されたまんま高校行っちゃうよ、これ結構ねあると思う。だきその、うんうん、普通に先輩とか、
うん、
ちょっとここでは言えんくらいのその犯罪しちょったりとか。その
そうね、
いややべえ先輩とかおったし、
ね、おったね。
とかもう普通に俺らの同級生とか、
うんうん
うん、入ってもう1ヶ月ぐらい経った時に先輩呼び出されてボコボコにされちゃったりとか、進学校やったらそんなことないやん。
ないないっすね、
うんうんうん、のもあったよね。
盗んできた使い捨てカメラ売りようやつとかおったもん。
西
成じゃないきね。西成の話じゃない
きね。
そうなんよね。でしょ、だから体育祭前になったら安くカメラが出回るんよね。
安くカメラ販売しようやつおったきね。
しのぎが行われてるじゃないですか。
そうは、
いやこれだけ結構特徴かもしれん。多様性担保したまま高校行ったって。
いや、
そうそうそう、結構あるよその学校はね、うんうん、高校高校はそうやったかもしれんね、うん、正直ね。
今はだいぶ違うと思うけどね、当時からしたら、
うん、いや俺友達同級生同い年の友達、多賀出身のやつがいるんですけど、
はいはいはい、
その人が高校生の時に高校生かな、高校生って言ってたと思うんですけど、
ああ
先輩から呼び出されて、なんか山に呼び出されて、ああ足に釘打たれたって言ってたんですよ。
怖っ怖っ。
いやまあなんかその先輩逆らっちゃダメよねっつってそれいつ言ってたんですけど、なんか、うん、ちょっと次元違うなって
次元違いすぎやろそれは。
釘刺すっちもう慣用句でしか使わんけど、人に対して釘刺すっちさ。
確かに
間違ったんかな、だからその人も、普通釘刺すっちいうのってあのね、
うん、
おいっつってちゃんと言うこと
や
った
ら、そうですよね、
間違って捉えたんかな、その相手のヤンキーさんが
文字のまんま受け取ったらやっぱ正しい行動やきね、正直ね、
マジのまま受け取ったらですね。
確かに。
だからおっちょこちょいが多い
町。あ、そうかもそうかも。だから米印があって実際に釘を刺す行為ではないっていうのを書いてないと理解できない人が多いかもしれない。
あ、そうだ。
あ、実際に刺すわけではないんやっていうのはそこで知る人が多い。知ったらせんのやけどね。
そうね。あ、一応ひらがなで書いてた。
ひらがな。そうね。ひらがなで。
まあ、そらいい
のかもしれない。なので、うん、田川出身のお二人結構いろいろあるんじゃないかなと俺勝手に思ってるんですよ。
あ
そんな町、
田川っぽい話、
はい、そんな町から、生まれ育って輩出されたお二人なんですけど、
うん、
どうですか、その武勇伝みたいのって結構あったりするんじゃないかなと。
俺はあんまないけど高井くんあるやろいっぱい。
武勇伝というか、まあでも、
うん、
初めて、うん、まあそういう、なんやろ、街でそういう絡まれるみたいなことは、まあやっぱもう、はいはいはい、あの、田川におったら結構あるんやけど、うんうんうん、でもね、初めて俺絡まれたのは、田川じゃないで、飯塚の方やったよ。隣町に飯塚市っていうのがあるんやけど。で、飯塚に、鬼丸直くんちゅう友達と、まあ14ぐらいの時か、うん、2人でね、今思えばなんでって思うんやけど、あの、耳をすませば二人で見に行ったんや。
鬼丸さんっていう名前は結構いかついですけど、
ね。そう、いかついやろ。でも全然や優しい。ちょうど俺とかきょんちゃんと同じぐらいの背丈の、可愛らしい感じの子なんやけど。で、二人で、耳をすませば見に行って、うん、で、見終わって、で映画館があったの飯塚に。でその映画館で見終わった後に、その映画館を降りてさあ帰ろうと思ってバスターミナルの方に向かい寄ったら、後ろからさ、おいおいおいって言われるよ。でもあの初めてそういうカツアゲとかに会うき、うんうん、わからんのよ。でその、うん、それが何なのかが、
うんうんうん、
で俺は、俺も察しが悪いき、うん、えあれ俺ら呼ばれてないみたいなって、その鬼丸直くんに言うけど、うん、直くんはもうなんかいろいろ察知して、うん、いや、いい、行こう行こう、行こうみたいな言って、うん、え、でも俺ら呼ばれようよねみたいな言って。で、こうやってまた歩いていけた、おいおい、一夜郎がおい
怖
おいこうやって、
怖い怖い。
パッチ、後ろ見たらね、その、もう金髪の、うん、背は俺らと同じぐらいのやつと、金髪の背が180ぐらいあるやつ。
180? うん。
もう、そんな二人組が近づいてくるんよ。おいっつって。あ、いや、やっぱあれ、俺ら呼びようばいっつって。いやいや、高井くん逃げるばい。高井くん逃げるばい。とかって言って。え、うん、は何がっつって、もう俺は分からんのよ。
うんうんうん、
で、鬼丸直くんは、バーチ逃げたよ。そっから。走って、
うん。
で、俺は、そいつらに、もう一瞬、遅くて逃げるのが、
うんうん。
で、捕まれたよ。バーっつって。うん、お前、なん、おいっつって。で、俺が捕まった状態で、うん、もうわかる？あの、ヤンキーは俺のことを、こう、首をこうさ、羽がいじめにした感じ。首をこ
う、
ドロックした感じで、
うん、
おいっつって、お前こいつ捕まったぞ、お前逃げるんかみたいな感じで。
うわー、怖い。
あ、来い来い来い来いっつって手招きしようわけよ、鬼丸直くんに。
人質やん、人質。
そしたら、もう20メートル先ぐらいまで走っていた鬼丸直くんが、諦めてこっちに来て、
うん、
で、俺のせいで、まず、頭2回ぐらい叩かれるんよ。お前、何逃げよんか、ちゃつって。
え、鬼丸くんが叩かれたんすか？
そうそう、叩かれて。でも、俺はもう、その間もずっと何が起きちゃんかが分からんの。これ何と思って。
うんうんうんうん、うん。
そして、そこの、飯塚セントラルっていう映画館があったんやけど、そこの、ちょっと近くに、もう人気のない公園みたいなのがあるわけよ。
うん。
うわ。
で、そこの公園のとこに連れてかれて、
うん。
お前らどこから来ちゃん？って言われて、
うお、
いや、田川ですとか言って、
うん、
あ、そうなん、いい気、とりあえず金出して、
うわ担当直入、
え、え、と思って、金出してみたいな、これ、え、これなんか俺見たことあるぞ、こういうのと思って、
うんうんうん、
あ、これカツアゲ、これカツアゲかと思って、
うん、
でももう怖いし、うん、従うしかないやん、
うん、
で、あ、ちょ財布出して、もう財布をもうポケットから出した時点でバーンと財布を取り上げられるんよ。
うんうんうんうん。
でね、その、俺も直くんもさ、お盆やったんやけど、そのお盆ということで、うん、お小遣いっつって家族からお互い7000、8000ずつぐらいもらっちゃったやん。
うわ、最悪やん。
はいはいはい。
14歳からしたら大金よ。
まあまあ持ってたっすね。
そう。で、そのさ、その7000、8000をさ、パー取り上げられて、
うん、
で、目の前でさ、その財布だけ返されてお金数えられるんよ、
うん、
でわーっつって、で俺が持っちゃったの7000やったんかな。そしたらそのちっちゃい方の金髪が俺にさ、あの、お前なんか7000しか持ってねえやねえかしけち
ゃうの
言われたんよ、
うん、
いや俺からしたら、うん、親戚とかおかんとかがくれた大切なお金なわけや、
うんうんうんうん、
それを7000しかねえしけちゃうのうち言われて、俺ムッカー来て、
おーおーおー、
いや、あの、ちゃんと見てください、小銭もありますっつって、俺小銭まで全部開けたけど、
いやいやいや、マジでいらんやろその小銭出すのマジいらんやろ
見てください、小銭の中に500円玉とかもありますからちゃんと見てくださいっつって俺そしたら、あー、500円玉もあるんかっつって小銭ごと根こそぎ取られたけど
なぜ被害を増やした
絶対いらんやろ
小銭まで全部取り上げられて、で その後まあお二人で交番に駆け込んでさ、うん、こんなことありましたっつったら親が迎え来てくれて、
うんうんうん、
で高谷くん小銭まであげよったよねいやいやそうですこうやって言われてこんなん言われてあの歯がゆかったんでっつって言ったらいやいやなんで そんなにそう、まあ、まさにコバと一緒よ被害を増やすようなことしたんだみたいな言われて俺そこで気づいたあ本当や言わんかったら取られてなかったこの小銭はと思って
あ
これやっぱ学校にもこの連絡が行って、
うん、
あの当時で本当同級生の中でこういうことがありましたみんな注意してくださいっていう話の中で本当学校の先生たちからクラスでだいぶその小銭もあげます事件としていじられた
いや本当俺だけど覚えちゃうそれ杉原先生が言ったもんもう帰りの会かなんか
杉原先生がもう小銭もあげます事件っつってもう
小銭もあげます事件
バリバリエピソードトークにしとったっけねなんか俺の
いやそうそうそう、ね、いや俺だけ俺だから おもろい話として聞いた記憶ある先生からそれいやーこの間笑ってさーっちゅう導入やったもんね
いやマジで
いやだから普通先生がいや普通先生話するときはえ皆さんに注意勧告がありますみたいなテンションで来るやん、
うんう
ん、もうなんかいやこの間ちょっとおもろい話があっての導入で入ったんですか先生が
この導入で入るやばいやろ
杉原先生の持ちネタになった
そうそうそうそう
杉原先生の持ちネタになった
あれ多分だいぶ
本当に
うん、
あんなこれが
でも外で高井くんの話をするときまずいや高井っちゅう面白い人がおっていや中学のときねで多分だいぶこすっちょうべ
だいぶこすっちょうべ多分この小銭もあげます事件杉原先生はね多分こすっちょうと思うねこれ
あーおしれ
いや
ーいやーおもろいやっぱその俺らからするとこう、まあ、飯塚田川含めて筑豊地方ですかね、うん、あっちの方はやっぱりその怖い人多いイメージなんですけどそのカツアゲとかやっぱよくあるんですよ
きょんちゃんとかが全然ないんやけど俺なんかほんとそういう星のもとでなんか例えば、
うんうん
うん、いや例えばやけど些細な話で言うと、うん、まあ車がこう来よって、うん、あ渡れるかなどうかなみたいな時とかにきょんちゃんともう一人の友達とかがパーチ渡って、うんうんまあ、結構ギリギリなタイミングで渡ったら、うんうんうん、その車が止まって渡ったきょんちゃんたちに文句言うんじゃないで渡らずに俺は危ないけど待っちょこうと思って待っちょったら俺がめっちゃキレられるとかなんかそんなんがようあるんよ俺俺みたいなそんなんようあるんよねだけどねなんか多分きょんちゃんとかっちあんまり田川とかで街歩きってそういう目に遭ってないと思うんやけど
あんまないんよだけ
へ
え。いや俺は だから例えばもう映画で金曜ロードショーとかで水拳とか、
うんうん、
あとテレビで K-1 グランプリとかそういうのをやった次の日とかは、うん、だいたい街でヤンキーに絡まれよった
みんなバイブス上がっちゃってるんですね
そうそうそうそのなんか技使いたいのかだから一回本当に三倉圭君っていう友達と二人でさ、
うん、
もう街歩きよう時もさうん、あの町とか板商店街っていうのあるんやけどそこ歩きよったら向こうから8人組ぐらいの、
うん、
で2人ぐらいが俺らと同級生なんやけど、うん、あとはなんか小学生とか、
うん、
なんかそんなんも連れちゃうちょっと痛いやつらやった、
うんうんうん、
小学生のちょっとヤンキーみたいな襟足投げみたいなやつらとかを連れちゃうで俺ら高2ねで多分相手も2人ぐらいは高2ぐらいなんやけど、
うん、
周りは小学生とか中学1、2年とかそんなやつらを連れちゃうんよう
ん、
で全部で8人ぐらいになっちゃって、
うん、
もうほんとその日もなんかそのまあ俺ら見らんようにしてこうやって行きよったんやけど「あお前何見よう、はい、はい来て」
見てねえ
気ね「こいつ俺見よったこいつ見よった」とかって言われて、うん、その板の商店街出たとこに神社あるんやけど、
うんうん、
その神社に行ってさ、
うん、
で、まあ、最初にその高校2年生ぐらいのやつらが、うん、まあ2、3発俺らのこと殴るわけよ。
いきなり。
そうそういきなりバンバン殴られて、
うんうんうん、
そしたらよしお前らやれとか言って、小学生に蹴ったり殴ったりするんよ、
うん、
でみんなフグトルネード使うんよフグねアンディフグの技よフグトルネードみんな使うんよ
完全に練習台にされてるじゃないですか
練習台前日やったもんやけ、うん、放送でフグトルネード使ってさ、
うん、
でもうそんなんもう慣れっこやき、
うん、
俺とかもいやなんかうわっリアクションしようんやけど、うん、バッチそのやられよう三倉圭君の方見たら、
う
小学生にもう三倉圭子はもう地面にバー倒れちゃって、その顔を小学生が踏みつけようよ、小学生は。俺は高校2年生は。で、踏みつけようって、三倉圭君、なんちゅうかなと思ったら、その小学生に、強いっすね、ちよたん。
強いっすね。
俺、それ見て、あ、俺も負けてられんと思って、もうなんか、いかに相手が気持ちよく俺たちを、やれるかみたいな、
うんうん、
うわーみたいな、もう過剰なリアクション合戦、
うんうん、
もう過剰なリアクション合戦よね。
これもう負けた方が早いみたいな。
そう、なんかね、そう、ほんで結局もうその時に俺らはもう知恵つけちゃおき、やっぱその中学からそういうことはやっぱずっと上がってきたき、
うんうん、
その靴下の中とかに大きいお金は入れちょって、
うん、
本当に財布ポケットない小銭しか入れてないわけよ、
うんうんうん、
そしたらまあそんだけ気持ちよく殴った後やったら小銭でもそれは気持ちよく取ってもう帰っていくというか、うんうん、そう、
やっぱうまいね、やっぱそのやられ方が。それだからやっぱこう相手をうまーく気持ちよくさせて、で満足させてこうもう終わらすみたいなことよね、やっぱり
マジでそうやね、本当に